ミグルトラジオ。
さあ、この番組はがん専門医からヨーグルト屋に転身、神グルトを生み出した林和彦が腸から人生までみんなの相談に答えるラジオです。聞き手は私、早川洋平が務めさせていただきます。神グルトラジオ、今日もスタートです。さあ、ということで今日も神ラジやってまいりました。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ね、神ラジと勝手に言いましたが、神グルトラジオ、はい、略して神ラジということでね、はい、愛称で呼んでいただけたらなと思いますが、はい、
ありがとうございます。
はい、ということで、ちょっとね、せっかくなんでプチフリートークじゃないんですけど、今日これ撮ってるのは10月のまだ上旬なんですけど、はい、先生最近どんな日々ですか？
実はね、この秋はもう祭事続きなんですよね。
はい、祭事、
もうあの、うん、出店、ポップアップ出店っていうのかな、はいはい、今日は10月6日なんですけども、10月の3、4、5と、うん、バーニーズジャパンの神戸店に伺ってポップアップ出店もしてました、はいはいはいはい、昨日の夜遅く終電近い新幹線で帰ってきたばっかなんですけども、はいはい、このあとまた今週末から、うん、同じバーニーズジャパンの博多店、
はいはいはい、
それから帰ってきたら今度は中旬は、うん、名古屋の栄三越さんで同じようにポップアップ出店、もうなんかこう地方巡業するみたいな感じですね。
すごいですね。これちなみに聞いてる方もね、もう先生のことご存知の方もそうでないというか、最近聞き始めた方もいると思いますけど、まあ、神グルト自体はあの基本的にまあ通販というかね、ネットで買えるじゃないですか。今ポップアップ出店っておっしゃったように、こうイベントとかいろんな、その例えばバーニーズさんとか、まあ、伊勢丹とか三越とか、その、まあ、いろんな関係とかコラボというかね、感じで、まあ、定期的にやるところもあれば不定期的にこういうふうに変えるところがあるってことなんですか？
そうですね、今のところ実店舗がないので、うん、通販がメインなんですけれども、うん、まあ、三越伊勢丹様とかバーニーズ様っていうのは、はい、もう私の青臭いその企業に至るまでの経緯とか思いを、うん、まあ、理解してくれて、はいはいはい、だから特別なヨーグルトとして売りましょうって言ってくださる人たちなので、うん、ありがたく受け止めてそういうお店に伺ってる、うん、まあ、通販のお客様でも直接お話をしたりお会いする機会ももちろんないので、はいはい、うん、そういう場でお会いできれば、実際にあの、はい、昨日の神戸でも、はい、例えば岡山からお客様が会いに来てくださったりとか、
嬉しいですね、
うん、ぶどうの差し入れもらいました、はいはいはい、ありがとうございました。
そういうこともある、
うん、やっぱりお客様の方でも、
うん、
先週そのもう1週間前ですね、はい、その、は表参道で、
うん、
保護犬のイベントをやっていて、そこにも出店していたんですよね、
は
い、
噂のワングルト、
ワングルト、はい、ワンちゃんの専用のヨーグルトを作ってそこで出店したんですけども、うん、そこにもやっぱり東京のお客様が何人も会いに来てくださって、はいはい、それ結構楽しみですよね、うん、実店舗がないから、うん、実際に お客様とお話しして、はい、こんな名前とね、住んでおられる場所ぐらいは知っていても、 その方とお会いはすること機会はないですもんね。
確かにそういう意味ではいいですね、うん、なるほど。まあ、今の話聞きながら思ったんですけど、まあね、林先生もこの番組始められたばっかりで、まさになんですけど、やっぱりこのラジオポッドキャストって僕自身も長年いろんな番組やってますけど、逆に聞いてる方は聞いてるわけじゃないですか。だから今後先生ともね、これライブ配信とかひょっとしたら公開収録やることあるかもしれませんけど、やっぱりそこですでに先生をねファンになってる方とかも出てくるので、今の多分神グルトのお客様と一緒でですね、なんかきっとそういう初めましてだけど初めましてじゃないみたいなね、なんかそういうことも出てくると思うので、
もうそれむちゃくちゃ望むとこですよ ね、う
ん、やっぱり見えないですもんね普段ね。
そうそう、もともと医者として生きてた時だって、うん、そのがんの啓発なので、相手が見えない状態でいくらテレビ番組やっても、うん、その視聴者の方がどう思ってるかとか、はい、見てくださってるのかとか、うん、分かんないわけじゃないですか、
うんうん、
だけど例えば次にこうリアルに会える場所で、はい、そういったイベントなんかをやった時に、うん、テレビ見ましたってなんかああいう内容すごいいいですよね、うん、みたいに言ってもらうと、
うん、
本当嬉しいし、うん、あ、やっぱりやって意味あったんだなって自分の中で再確認もできますよね、
う
ん、
そうですよね。さあ、ということでですね、まあ、先生の近況も伺いつつ、早速今日の、はい、テーマ、こんな質問が来ています。便秘はなぜ起こるのですが、どうすれば解消できますかということでですね、 まあ、まさに解消できるかっていう 100% はないかもしれませんが、そもそもそうですね、やっぱり先生にはこの便秘のメカニズムというか、そのあたり含めてね、やっぱりあの腸活ニーズの中でも圧倒的にこういう悩みって多いと思いますので、まあ、そのねアンサーが当然紙ぐると一つのではあると思うんですけど、先生改めて今日このテーマで、ね、はい、
もちろんその病的なものは別ですよね、がんができちゃったとか、
はい、
あるいは他のなんか内臓に関わる、ね、うん、病気で、
うん、
物理的に通り道が狭くなっちゃって腸が通らなくなっちゃって便秘するなんてのはまた別ですけども、はい、まあ、普通にこう生活していく中で便秘になるっていうのはやっぱりこう腸を動かすメカニズムがうまくいってないんだろうなってことですよね、
うんうん、
でその腸を動かすメカニズムっていくつかありますけれども、はい、基本的に腸ってじゃあ自分で腸を動かそうと思って動かせないじゃないですか。
確かに。
ってことはよくほら自律神経とか言いますよね、
はいはい、
交感神経とか、うん、自律神経とか副交感神経とか、うん、そういうなんかちょっとあの神経系も、はい、あの難しい話になっちゃうかもしれないんですけども、内臓の多くは副交感神経由来、
はい、
由来というか支配、
はい、
内臓の多くは副交感神経支配なので、うん、例えばその交感神経というのはどっちかというとこう、
はい、
戦いの世界ですよね、
うんうん、
で副交感神経っていうのは休息の世界ですよね。
確かに、はい、
だから交感神経系が優位になればもう目はギンギラとで心臓はバクバクと脈打って戦うぞみたいな、
はい、
うん、そんな時にのんきに消化してるわけにいかないので、
はい、
消化器の血液とかはどんどん脳とか筋肉に回るわけですよね、
う
ん、
はいはい、そうか、交感神経副交感神経っていうのがあるわけですね、
うんうんうん、でやっぱりその消化とかっていうのは夜寝てる時とかに行われることが多いですよね、はい、うん、なんかその神経支配はもちろんなんだけども、はい、その神経何するかっていうと腸を前導っていって食べ物をずっとこう奥に奥に送り続けて、だから収縮と拡張を繰り返して、はい、うん、こう蛇のようにくねくねくねくねしながらうねりながら食べ物を送っていく、はいはい、消化液と混ぜながら、
うんうん、
それは神経支配ですよね、
うん、
でそれでも神経支配だけどその実際に動きを与えるのは筋肉ですよね、
はい、
でその筋肉っていうのは小腸も大腸にもあるんですけれども、うん、小腸っていうのはどっちかっていうとあの水をまくビニールのホースみたいに細いけど厚みがあるんですよね、
はいはいはい、
だけど大腸っていうのはどちらかというと小腸よりは、大きいというか太いけれども、うん、壁は薄っぺらいです、
うん、
小腸が動かなくなる人ってのはあんまりだからいないんですよ、筋肉いっぱいあるから。
なるほど。
大腸ってやっぱり筋層も薄いので、
はいはい、
ちょっとしたことで不調になりがちになるんですね、
はいはいはい、
でちょっとしたその神経的なことでよく、ストレスがかかると便秘になるとか下痢になるって人多いじゃないですか、はいはいはい、それはやっぱり神経支配に影響を与えて、
うんうん、
であるいはその下剤なんかをで常に刺激してたりすると、うん、その刺激にだんだんこう鈍感になってしまって下剤が効かなくなる。
あ、やっぱあるんですか。
ありますね、
耐性がつくみたいな、
うん、下剤のその昔よく使っていたこうセンナ系みたいな薬っていうのはやっぱりどちらかというとこう大腸の粘膜を刺激しながらぐさぐさと傷つけながら便意を催すみたいな薬だった。今はあんまり疲れなくなりましたけども、そしたらやっぱりずっと刺激与えてればだんだん鈍化にもなっていきますよね。そうすると動きが悪くなる。何よりこう正常な状態がじゃあどうやって維持されてるかというと、その自分では意識していない神経の働き、
はい、
うん、それから筋肉の調和みたいなところ、うん、それを栄養源、例えば大腸の粘膜だってちゃんと栄養をもらって収縮するエネルギーを得なきゃなんないですよね、うん、そのエネルギーにどっから来ると、血流が悪くなったら来ませんよね、
はいはい、
だから例えば血管が変なになっても動きが悪くなる、うんうん、血管の内腔が細くなれば十分な栄養いかなくなりますよね、
うん
うん、あるいは意外なのがこれ腸活とすごく関係もしてくるんですけども、うん、大腸の中にいる細菌が作り出す短鎖脂肪酸なんていう、
はい、あ、前も話ちょっとありましたね。
そうそうそう、短鎖脂肪酸なんていうのは大腸の上皮細胞の餌になるので、エネルギーになるので、うんうんうん、その短鎖脂肪酸なんていうのが不足すると、
はい、
大腸の細胞のエネルギーが減って、
うん、
粘液の分泌が減ったり、
はいはいはい、
筋層にエネルギーが十分いかなくなって動きが悪くなったりする、
はいはい、
だから何が原因って全部言えないけども、そのいろんな要素がいくつか絡み合ってるから、うんまあ、逆に言えば便秘になった時に何が悪いのかを見極めて対応するっていうのが重要になってきますよね。
そうするとその見極めるのは まさになかなか自分ではね、まあ、プロでも難しい部分あると思うんですけど、うん、その辺の指標というか、
もうなんかあります？一般的に、うん、例えば便秘になったら何するかっつったら、はいまあ、それこそあのなんか腸活っぽい食べ物を食べて運動するとかあるじゃないですか、うんはいはいはい、それをやっぱりやってみるのはありですよね、うんうんうん、それはやっぱり基本的にその腸活という意味では有効だから、いわゆる生活習慣みたいなもの、はいはい、運動不足とか、
はい
うん、あるいは喫煙なんていうのも、うん、こう便秘になったり逆に下痢になったりする原因、
はいはいはい、
タバコを吸うと、はい、その血管が収縮するだけじゃなくて、はい、神経にも影響を与えるので、
そっか、
いろんな影響が出たりしますよね、はいはいはいはい、タバコ、あの便秘だからタバコ吸うって人もいるんですけども、逆にあのお腹が痛くなって下痢しそうだからタバコ吸うって人もいますよ。
あ、なるほどね。
でその人によってその反応が違うので本当に千差万別なんですよね。
ですよね。
だけどその明らかにその長期的に医学、あの私はあの大腸内視鏡なんてのもよくやるけれども、便秘が10年20年続いてるみたいな人の腸っていうのは大体見ればすぐ分かって、内視鏡で中から、うんうん、その長年の下剤にさらされて黒くなってたり黒ずんでたり、大腸の株がペラペラに薄くなってったりして、はいはい、あ、これじゃ便秘するよねみたいな
傾向があるわけですね。
そうですね。
いやでもなんか今の話が伺ってるとね、小腸と大腸、一口に腸内環境とか腸っていうとなんかいろいろ想像しちゃいますけど、うん、今の話が伺ってるとやっぱりこうなかなか自分でこう特にコントロールできないというか、大腸が特に腸内環境においては大事という。
そうそう、だからその腸活の究極の目標は小腸ではなくて大腸なんですよね、うん、
大腸を制するものは腸内環境を制する。
そうそう、もっと言えば乳酸菌は9割ぐらい小腸に住んでるんですよね、うん、実は。
なるほど。
みんなあの乳酸菌って大腸に住んでんだと思ってるけど、実は、
はい、
で重要なそのさっき言った短鎖脂肪酸を作る菌たち、
うんうん、はい、
酪酸菌とか酢酸菌とか、うんうん、もうその今言った酪酸とか酢酸とかプロピオン酸という短鎖脂肪酸を作る菌たちを大腸に住んでる、
は
い、
うん、
で究極のその腸活の目標は乳酸菌に乳酸を作らせて、
うん、
大腸の中を弱酸性の環境にして、
うん、
短鎖脂肪酸をたくさん菌に作ってもらうっていうのが目標です、
うんうんうん、
直接乳酸菌がものすごくいい働きをするっていうのではないと。
なるほどね。そうか。でも今の話をなんか知っとくだけでもね、なんか普段のこう先生おっしゃったようにその理屈というかね、情報としてはね、もう結構一般的に言われてることとか、この前回とか話したプレバイオティクスとプロバイオティクスとか、やっぱりそれを実践するとね、当然あの意味はあるとは思うんですけど、やっぱり今の理屈知っとくとまたなんかね、実践する意味も出てくるのかなと思いつつ、なんか個人的にはこうランニングが趣味なんで、変な話ですけど、朝ランニングとかするとしないとだとやっぱりなんかその便通とかも違いますよね。
あ、もう絶対違うと思います。それはね、うん、あの物理的に腸が上下して動かされるのもあるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱお腹の中に腸ってぶら下がってるだけなので、うんうん、ちょっと振られますよね。
確かに。
だから結構その今までジョギングなり、うん、
はいはい、
まあ、マラソンというのかな、
ね、
うん、あの動そういう運動をしてた人がしなくなると便秘になるというのは日常的には普通にあることだと思います。
じゃあやっぱりそれはそれでね、あの習慣の人は
意味あると思いますよ、ね、あの便秘の人で毎日必ず縄跳びしないと寝ないという人いましたもん、
う
ん、
そっ、え、ちなみに先生もちろん紙グルトはですけど、先生自体のそういう体を動かすみたいなものでなんか今も続けているものって、そういう、まあ、便秘のためにってことじゃないかもしれないけど、
体を動かすことってやっぱ人間年取ってくると、
ね、うん、
そうね、仕事で動かすことはあってもなかなか自発的にそういうランニングをしたりとか、うん、ジムに行ったりできる人ってそう多くはないじゃないですか。
そうですね、はい、
まあ、もちろんそのやる気があるかないかっていう問題は別としてね、うんうんうん、うん、だからそのでも日常で必ずできることってあって、
うん
うん、ジョギングで川辺を走ることはできなくても、うん、普段街の中で次の駅まで歩くことはできたりしますよね、うんうんうん、そういうのでだいぶ違ってくると思うんですよね。
確かに。なんかあのこれひょっとしたら別のテーマのかもしれないですけど、先生にちょっと今ちょうど聞きたかったんですけど、よくこの食事直後 結構ね、例えばまたこれもね100ゼロじゃいけないんですけど、血糖値とかのね上げるのを防ぐために割と食直後に運動した方がいいとか、そういう話も結構聞くじゃないですか。だからあと消化も助けるみたいな、その中身とか、負荷にもよると思いますけど、その辺って先生ざっくりどうなんですか。先生の個人的な意見も構わないですけど、
食事よく食べたら寝るみたいな眠くなるみたいのは割と生理的ですよね、はい、その食べた時には今度は消化系に血が集まんないと十分な消化吸収できないですよね、うん、動きも含めて、うん、だから食べた後寝てれば筋肉とか脳とかに行く血流は少なくなって消化管に行く血流が増えるから、うん、消化吸収とか代謝っていう部分ではプラスになりますよね、
うんうんうんうん、
だけどその血糖を下げたいっていうならば食べた後、食べて何秒かで血糖が上がるってわけではないけども、はい、でも分単位では上がってきますから、うん、そういう時に運動して筋肉でエネルギーを使うことで血糖値の上昇を抑えるっていうのはありかもしれないですけども、うん、割と筋肉で消費するエネルギーってそんな急にその血糖から減っていくわけではないので、
はい、
結構ハテナかもしれない、それは。
ですよね。なんか僕、逆説的とかあんまり良くなくて、そう。なんか結構食べちゃうんで、そう考え方間違ってて、その食べちゃったから、その後即運動して消化しよう、血糖値も含めて。
なんでも自分に対する言い訳的にやってる
んで。そうそう。で、しかも、結局めちゃくちゃ食べてるんで、血糖値そんな下がんないみたいな、なんかね、今の話を聞きながら反省しつつなんですけども、いかがだったでしょうか。
教えて神グルト。
さあということで、教えて神グルトということで、今日のね本編ともちょっと通じるかもしれませんけどね、まさにね神グルト自体がね、このまた便秘にも、効くとは言えないんですけど効果効能は一応建前的には言えないんですけども、やっぱりねみんな食べてる方も多いと思いますけど、先生そもそも神グルトラジオ始まってね興味持ったりちょっと食べたことある方もいると思うんですけど、これおすすめの食べ方、まあもちろんそのまま食べるっていうのがね一番オーソドックスだと思いますけど、まあ先生個人でもいいですし、いろんなお客様とか知人がこんな食べ方してるみたいなと思って、なんかあります、うん、
食べ方っていうよりもね、一番多いのは、うん、いつ食べたらいいですかっていうのをすごい聞かれるんですよね。もう必ず売り場に立ってても聞かれるので、
は
い
うん、
でいろんなこうマスコミの情報とか、はい、ネットの中で一番多く流れてるのは、うん、その夕食後に食べるのがいいですと、
うんはい
夕食じゃなくても食事の後に食べてくださいと、うん結局その食事の時に出る胃酸が菌を殺してしまうけれども、はいうん、食事をとっていれば食物である程度中和されるので、
うんうん、
そのヨーグルトの中の乳酸菌たちが生きたまま腸に到達しやすくなります、はい、みたいな、
うんうん、
でもねそれもね冷静に医者として考えるとちょっとハテナついちゃうんですよね。
あそうなんですね、
うんそもそも生きたまま腸をに届けることってどれだけの意味があるのかと、
うんうんうん、
本当に菌が生きたまま腸に届くのがいいのかってところなんですけども、うんうん、すごくこう勘違いが多いのが、
はい、
まあほにゃらら菌みたいなのがこのヨーグルトに入ってますみたいな、
うん、いっぱいありますね、
うん、いい菌ですみたいなね、うん、こんな作用のあるいい菌です、うんでそれを食べるとなんか自分の腸にその菌が住んでくれて、うん、そのいい働きをしてくれそうな気がするわけじゃないですか。
する気がする、はい、
でもそれは本当に錯覚で、
はい、
実は自分が持っていない菌を最初から自分の腸に住んでない菌が腸の中に入ってきてもそれはあくまで異物なので、
はいはいはい、
免疫反応で却下されるんですよね。
あまさに敵だと思っても
そうそう、はいはいだから殺されてしまうか、
うん、
便として排泄されるか、
うんうん、
で決して自分の腸内フローラの仲間入りはしてくれない、
うんうんうん、
それを知らない人も結構多い。
もうとにかく生きて届くっていうだけでね、いいように買っちゃいますよね。
でその自分の腸内フローラっていうのはもう幼児期に決まってしまうので、
うんうん、
その後いくらいい菌とっても自分の身にはつかないんですよね。
そうなんだ。だからまあ逆にね前もどこかで伺った気がしますけど、お腹の中にいるときに結構決まっちゃうかもしれない。
そうそうそう、だからもう本当に幼児期が一番重要じゃないかなと思うんですよね。 だから別に生きたまま届けることにこだわらないならばいつ食べてもいいんじゃないかなとも思います。まあ、もっともあの紙グルトに入ってる乳酸菌たちは生きたまま腸に届く菌たちですけどね、
うんうんうん、
でもそこを意識して作ったわけではないです。
なるほどね。ちなみに先生個人的にはどんなタイミングで食べてます？
私はねもう極度の便秘なので、
うん、
でこれはあのストレスとか立場が変わって治ると思ったら治らなかったんですよね、うん、もうそういう風に体がなってしまったので、
ちょっと体質というか、まあ、でもまさにこの仕事をしなさいってことなんじゃないですか、逆に。
そうかもしれない。でも結局朝と晩に 100g 食べてますね。
あ、そうですか。
で便秘気味の人に、うん、まああの本当に効果効能用法用量言っちゃいけないんだけど、うん、あの聞かれるとしょうがなしに答えてるのは、うんはい、どっちかというと朝の方がいいんじゃないですかねって言ってます。朝一番のすきっ腹の時に召し上がっていただくと、うんうん、紙グルトの全成分がそのまま胃とか腸に流れていくので、はい、で紙グルトにはオリゴ糖とか糖分も入ってるんですけども、糖分って浸透圧が高いので、うん、直接腸管を刺激するという作用なんですよね、
うん、
昔あの、はい、昔とか今でもそうだけど、あの胃のバリウム検査なんていうのをやってた時に、うん、バリウム検査が終わった後なんか甘いシロップみたいに飲まされたことがある人多いと思うんですよ、
は
い、
あ、 ありましたね、はいはいはい。
それって大体がソルビトールっていう糖で、
あ、なんか名前聞きますね、
うん、そのソルビトールっていう糖は何かっていうと、うん、すごく浸透圧の高い糖なんですよ、うんうん、でその浸透圧で腸の動きを早めて、うん、バリウムの排泄を促すと、うん、でオリゴ糖にもその浸透圧が高いっていう点では似たような働きがあるので、うんうん、便秘の強い方には朝スキッパラで召し上がってみてくださいってお勧めしてます。ただそうするとね、
はい、
人によっては例えば朝の忙しい通勤の時とか朝一番のお仕事の時に催したらどうするんだ、はい、みたいなこと言われたりするんで、はい、そこまでさっきの話じゃないですけども、はい、あの厳密にやってもしょうがないので、まあね、もうお客さんには好きな時食べてくださいってよく言ってます。
ですよね。あとまあある時はもちろん夜でもいいし、
はい、
ある時は朝でもいいし、はい、土日はそんな通勤ないから土日は朝でもいいし、
そうね。でもおそらくその多分重要なのはそのいつ食べるかよりも毎日やることだと思いますね。
やっぱりそこですね、
うん、やっぱり常に変わって1日でも滞ると汚れるでしょ、うん、だから腸活の重要なのは常にきれいな状態で流しておくってことなので、うんうんうん、滞らないようにするって点でも毎日召し上がっていただくのがいいかなと思います。
なるほどね、ありがとうございます。ということで、紙グルト、ぜひですね、紙グルトで検索していただくと、神楽坂乳業紙グルトのページ出てくると思いますので、ぜひそちらからお買い求めいただけたらと思います。さあ、紙グルトラジオ紙ラジもそろそろお別れの時間です。この番組は、皆さんと一緒に作っていくラジオです。健康のこと、人生のこと、どんな相談でも大歓迎です。ご質問は番組概要欄のフォームからお送りください。採用者には林先生が、神楽坂乳業が心を込めて作った紙グルトをプレゼントします。そして実はこの放送、テキスト版のニュースレターで読むこともできます。番組の内容をじっくり読み返したいとき、通勤中、通学中、休憩時間にもぴったりです。登録無料、さらにここでしか聞けない特典音声、ちょうどですね先ほど撮った、林先生に聞く健康常識の嘘本当という特典音声も、プレゼントします。ライブ配信、イベント情報、紙グルトの最新ニュースもお届けしますので、ぜひこちらもリンクの、概要欄の方から登録いただけたらと思います。そして先ほど冒頭でもね先生ちょっとお知らせいただきましたけど、これ11月3日放送ということでちょっとだけなんかお知らせあれば。
はい、この放送が流れている11月3日はバーニーズの銀座店ですね。銀座のバーニーズで出店の3日目ってことになると思うんですけども、もうこの秋はずっと出店続きです、はい、来週10日から、
はい、
京都の伊勢丹様に伺ってですね、そこでやはり出店させていただきます、はい、1週間の長期イベントなので、はい、もしお時間のある方、興味のある方はぜひ直接京都の伊勢丹までお越しください。私ずっといます。
すごい。じゃあ林先生会えるってことですね。
そうですね、
はい、じゃあぜひぜひ会いに来ていただけたらと。
よろしくお願いします。
はい、ということで、紙グルトラジオ、この番組は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして、YouTube で配信しています。フォロー登録ぜひお願いします。そしてですね、YouTube チャンネル、この番組、始まった時にぜひ超えてるといいんですけど、50人をね登録目標にまずしてて、50人超えるとライブ配信できるらしいんですよ。なのでぜひ あのポッドキャストもですけど YouTube の皆さんぜひぜひ登録をお願いします。聞き逃さずに楽しめますのでよろしくお願いします。ということで神グルトラジオ神ラジは、月曜日朝更新予定です。次回もどうぞお楽しみに。ということで林先生ありがとうございました。
ありがとうございました。